IT マイティです。お届けするのはトロケンと
乙女座のリュウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰しておりますこの番組自体もご無沙汰しておりまして
そうなんですね
去年の夏から一回も配信してないっていうね。
じゃあ私が出た時から。
そうそうそうそう。
なんかそうですよね。じゃあ 5月とかじゃないですか。
6月かぐらいか、それぐらいじゃなかったかな。
そうそうそう。7月のね、収録の時に、
うん、
タロケイさんが体調悪くなっちゃったんですね。
あ、そうそうそうなんですよね。ね、
大丈夫ですか？なんかもうそれから、はい。
あ、
結構あれ、うん、大変ですよね。長引いてましたよね。
あれ、うん？あの時は、うん？あの時って2回目のコロナにかかったんだったっけ？
そんな感じですよね。
うん、コロナにかかった、確かそうそう。そのタイミング、そう。で、その後はちょっとまあなんだ、中継がいろいろ動き出して、
うん、うん、うん。
まあ今年もそうだけど、大体、夏ぐらいから毎月11月ぐらいまでずっとなんかあるみたいな感じになってたので。
ねえ、もうシーズンでしたね。
そうそう。バタバタして落ち着かなかったもんで、はい、やっとここに来て。
来て、お誘い受けて。
そうなんですよ、
ね。IT を更新しましょうという。
そうですね。
はい、ですね。はい、私も、まあこれからちょっと話をするんですけど、息子、ちょうど受験で。もう、まあまだ、今まだ、バタバタ中なんですけれど。
ああ、そうなんですね。
ようやく落ち着いたという感じですからね。
ああ、そうなんですね。
はい。大学受験。
うん、
うん。もうずっと夏頃から。
うん。
そうそう。ちょうどそうですね。あの時、6月頃に、まあ、部活、ハンドボールしてたんですけど。
ええ。
それもインターハイに出るっていうことで。
ほう。
本当部活最後インターハイ出て。
うん。
それからもう大学受験に臨むみたいな。
ああ、そういうことか。
そんな感じでした。
なるほど。
はい。なんとかやってました。
ああ、そう、だからその辺の予定をちまちま Facebook で見かけてたんで、うん、うん、今、このタイミングで声かけていいのかどうなのか、ずっと見ながら、1月ぐらいから。
すいません。
いやいや、とんでもないです。
はい、そうそう、1月、もうなんかあっという間でしたね、本当に今思うと。
そうか。
まだ、うん、これからなんです、これからまたね、お部屋探しとか。
そうですね。
新生活に向けてやるところとかが、うんうん、はい、あるんですけどね。なんか、あっという間に大学生になりそうです。
ああ、まあまあね。よかったですけどね、それはね。
はい、ありがとうございます。はい。トロケンさんもあれですもんね、これから、ね、いよいよシーズンですもんね。
あ、そうですね。うん。もう、来週、週末に一発目、富士で、
ね、
まあ、ちょっとちっちゃいレースですけど、そうそうそう、中継があって。まあ、4月はないけど、5月以降はずっと行くと多分毎月あるぐらいな感じになるのかな？
そう。もうあれですね、完全にコロナ明けですね。
うん。
スケジュールで。
そうですね。
ね、うん、いや、本当にようやく通常営業を終えたなというところで。
うん。
はい。久しぶりの IT マイティ。
そうですね。はい。
はい。私も久しぶり喋るので、なんか、うん、感が取り戻せ、まあ、いつもそうなんですけど、いつも毎月なんですけど。
まあ、さすがに、ね、半年空くとね、なかなかねっていう感じになりますよね。
はい。まあ、1時間ぐらいですかね。はい。はい、今日も、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
で、まあ、そう、まあそのね、受験されてるみたいな感じのもあったんで、まあタイミングを押し量ってたのもあるんですけど、はいはい、地震はどうだったんですか？
地震、1月1日のね、能登半島の地震は、はい、
うんうん、
新潟市、もう揺れました。かなり揺れました。
あーはーはーはー、
うん、
被害とかはそんなになかったんですか？
うん、うちはなかったんですけど、
ええ、
うちはそれこそ新潟市の西区ってところなんですけど、
ええ、
液状化したところが結構あって。
ああ、そうか。
もう大変なところはやっぱ大変ですね。本当に、いや、傾いちゃってるとか。
ああ、やっぱそういうところあるんだ。
うん、うん、砂が出て、まあ、水出て砂だらけだとか。
うん。
新潟市だけでもう1万ぐらいですかね。罹災証明っていうんですかね。
あれ
が、うん、1万件ぐらい
なんです。やっぱそんななんだ。
うん、だから大変だところは大変で。
うん。
だからね、あんまりこう話題にはならないですけどね、新潟市は。
そう、だから結局、ね、能登の話ばっかりニュースで、ネット上でも上がってきて、
う
ん、
まあまあ、そうそうそうそう。
でもまあ、うん、当然その新潟とか富山とか他の地域も被災してるはずじゃないですか。うん、でもその辺が全然出てこないから、
大丈夫
どうなんだってずっと。 気にはなっていて、うん、直後に連絡していいものなのかどうなのかとかも言いながら
、ね、まあ、実は幸いにして、被害はなかったんですけど、うんうん、まあ、かなり揺れましたけどね、いろいろ物落ちたりして
。でしょうね。
びっくりしましたけどね。本当にびっくりしましたけどね。
そうか。じゃあ、やっぱそうやって被害あった、まあ1万個も罹災証明あったってことは、まだ、解決してないところがだいぶあるんですよね。
そう、本当そうなんですよ。まあ本当に1万、うん、のレベルなので、
うーん、
だからすごい大変です。毎日まあそれこそニュースにはなりますよ、うん、新潟のニュースには。
ああ、地元のニュースにはね、
うん。地元のニュースやってますけどね。
え、ノートみたいになんか港が使えなくなったとか、まあ、ああいうのは特にないんですか？
あ、そういうのはね、ないかったと思いますけどね。能登、うんうん、まあ、から船が新潟沖に来たみたいなのはありますけどね。
うん、流されてきた。
流されてきた。そうそう。3時間後ぐらいに、あ、これは石川の船であったりだとかね。
はあ。
打ち上げられたみたいな、うん、ニュースはしてましたけど。
3時間で来るんだ。
3週間。
あ、3週間ね。あ、なるほど。うん、うん、そういうことか。
うん。
ああ、まあまあ、そうか、あり得るか。
うん、うん。
なるほど。
でも、そう、でも、来週、年末年始か。
うん。
まあ、うち大学が、
うん。
4日からスタートだったんですけど、4日かな、うん。4日スタートの予定だったんですが、4、5と、うん、JR が止まったので、
ああ、そうか、そうか。
うん、急遽オンラインになったんですね、4日。
ああ、そうか、授業がね。うん
う
ん、
そうそうそう、自分のにしたので、
うん、
そういう意味だと、3日から出勤して、
はあ、そうか。
オンラインの準備するみたいな。
ああ、そういうことになるのか。
そうそう。
大変ですね、やっぱ。
ヒヤヒヤだって、ヒヤヒヤの練習でしたね、今年は。はい。
ああ、でもそうか、やっぱコロナでそうよね、その体制ができてるから、いざっていう時には、まあ、できるっちゃできるのか。
うん、そう、やりましたね。
ああ、
まあ、うちも電車止まっちゃうと思うんで、半分ぐらい電車通学なので。
まあそうですよね。交通機関止まったらみんな来れないですもんね。
休校になっちゃうんですけど。さすがにも
う
休校して振り返する日もなくて。
ああ、まあそうですよね。
そうなっちゃう。まあじゃあオンライン全部切り替えて。まあで、ね、できる人とできない人もいるので。できない人は休校にして振り返る。歩行にするとか、
はあはあはあ、
そういった調整を、はい、してましたね。
うん、ああ、そうか、うん。まあ、そういう意味では、まあ、ちょっとコロナの経験も多少役に立ってるみたいなところはあるのか。
ああ、ありますね。確かに。オンライン、本当オンラインというね、
うんうんうん、
連歌の報道があるというか、
そうですね。
ねえ、そうそう、うんうん。
そういうことか。
ありましたね。そうだ、今年は本当に、うん、まあ、今年、去年、もう、一回、大雪で、
うん。
京王線 JR 止まった時もあって、
うん、
それも、はい、急遽オンラインだみたいな。
ああ。
シーズンはちょっと多かったですね、オンライン切り替えが。
そうか、そうか。雪で JR 止まっても、うん、まあ、そうか、オンラインに切り替えっていうのができるのか。
そうですね。うん、まあ、前々から分かってればそれできるんですけど、
うん、
その時はね、本当当日の朝降っちゃって。
ああ、はいはいはいはい。
もうどうしようかなったっていうところもあって。う
ん、ああ、じゃあ、リュウさんが大変になって朝バタバタするんですね。
そうそうそう。それでね、そう朝本当、最初始発、降るなという予報が出たので、
うん、
始発は動いたんですけど、それからも止まっちゃって。
うん、ああ、そういうことか。
大雪降っちゃうと、あれでしたけどね。
うん。
でもその日ぐらいでしたね。12月22日だったかな、うん、だったと思うんですけど。
うん、
今年ほんと暖冬で。
ああ、じゃあ、まあ、そうか、そんなに多くはないんだ、雪とかは。
そう、今年はね、スキー場とかも本当にもう大変みたいですね、それこそ。
ああ、雪ないんだ。
雪降らず、うん、雪全然ないみたいですよ。早々と営業終わりますみたいな、スキー場もあったりして。
そうなんですね、割となんだろう。ね、静岡だと、例年にないぐらい冷え込むも、まあ、日によってその例年並みもあるけど、極端に冷え込む時って、めちゃくちゃ冷え込んだ時があって、静岡県で初めて気温マイナス3度見たんですけど、みたいな日があって。
そうだったんですね。そんな日もあったんですよ。本当に寒暖差がね、激しいですよね。
まあね、暖かい日は逆に夏近くなったりもしたりとかしたんで、
ね、昼間は、ね。この間ね、そう、この間20度とか言ってましたよね。
そう、だからまあ極端は極端なんですけど、でも冷え込む時は、全般的にでもいつもよりは若干寒いのかぐらいの感じだったんで。
あ、そうなんですね。
だから、そうか。まあでもまあ、 スキー場とかそっちは逆に暖冬で雪降らないみたいなことだったんだ。
スキー場ないと思いますね、今年は。うん、今年はあんまり降ってないと思いますね。まあ、湯沢の方降ってんのかな、どうなんだろう。まあ、新潟の下越エリアと言われる。
はいはい。
うん、私よく体内スキー場ってところに行くんですけど、そこはもう全然雪がなくて。
ああ。
うん、もうやってんのかな、そうそう。
そうか。
割引券を買ったので行きたいなと思ってはいるんですけど、この前、この前ちょうど一回行ったぐらいで、もう一枚割引券があるので使えるかな、みたいな。
ああ、そうなんですね。
うん、そうなんですよ。新潟は、そう、このラジオ、FM 新潟っていうラジオ局があって、FM 局が、よくそのシーズンになると、リフト券の半額セールとか、
ああ、
やってくれるので、早割りみたいなので。
うんうん、
それで、うん、結構こう買っちゃって、どうしようかなみたいな感じで雪降らないかな。
そうか、さすがにあれか、来年まではあの持ち越しできないのか。
ね、20日として営業が今年20日以上だったら使えませんとか、20日以下だったら来年も使えますみたいな、そんな話でしたね。
そういうことか、そうなってんだ。
そうそうそう。
なるほどね。
全然降るなよと思いながら、ここまで来た。
そういうことか。なるほどな。
一回、でも一回降ったらね、もう一週間だったらしい。このまま、もうね、2月も、もうあと来週で終わりだし、もう降らないのかな、今シーズンは。
ああ、ねえ、どうなんでしょうね。
ねえ、ちょっと、うん、ほんと一回しか行かないですね、これ。
そうか、そうか。なるほど。
いいシーズンでしたね。
はい。まあ、それと、まあ、なんだ、うんと、まあね、この番組でよく言ってる、トキヘア。
トキヘア、そう、トキヘア。
そう、これも去年ぐらいから、もともとは10月ぐらいに収穫するとか言ってたんでしたっけ、確か。
ねえ、そう。伸び伸びで。
そう、また伸びたって、もう大丈夫なのかとか見ながら。これこれで気になってたんですけど。
いや、ついにですね。
そう。
1月の30かな ?30 だったと思いますね。1月の月末に。はい、ようやく飛び立ったということで。
ですね。
田中さん、注目の時エア。
そう。
新潟と、札幌の、岡玉駅、岡玉駅、空港か。
そう。
札幌のちょっと上にあるんですよね。
そうですね。街中からかなり近いところなんで。
なんかそうみたいですよね。だから、まあ、ちょうどなんか雪祭り、札幌の、あそこのシーズンに合わせられたっていうことで。
ああ、そうかそうか。2月の何日か、6日とかの辺から。
最初ありますよね。
ですもんね。やってましたもんね。
雪像の。
そうそう。
ここにちょうど合わせられたって言って。
そうか。
関係者の皆さんは安堵してたみたいですけどね。
そうですね。そこに間に合うかどうかでかいな、確かに。
でかいですよね。そこでみんな新潟から、それ見に行くと思うので。
もう全国から来るし、海外からも来ますからね、出したらね。
ねえ、今本当みたいですよね。そのインバウンドで、外国の観光客が。まあ、まだ新潟はそこまでなんですけど。
ああ、北海道が異常に混んでてね、なんか。
ああ、やっぱそうなんですね、やっぱり。スキーとかも。
いや、でもね、ニセコのスキーだけじゃなくて、あと、都市部の札幌だけじゃなくて、もう、北海道全般的に異常に混んでる。
ああ、そうなんですね。
網走にこんなに、網走駅のホームにこんなに人がいるの見たことねえぐらいな感じの。
ここに、網走東の方ですよね。
うん、そうですね。あっちの方、網走、北見とか、あと、
北見。
帯広、釧路、稚内。
稚内、北の、最北端も。
そうですね。あとはなんだ、なんだ。びっくりしたのが、あのね、登別温泉ってわかります?
登別カルルスですよね。登別カルルスですよね。登別カルルスって言ってなかったっけ、津村の登別カルルスじゃない。
ああ、飲み物があるんだ。
ああ、じゃあ、ごめんなさい、バスクリン。バスクリン。
バスクリン?
湯花。登別カルルスって、あれ違かったかな?
わかんないですけど。
まあまあ、してますよ。温泉地ですよね。
うん、温泉地で、まあ場所で言うと、室蘭よりちょっと、東寄りぐらいな感じの。まあ、札幌から特急で1時間ぐらいかな?もうちょいかかるかな?ぐらいな感じで。まあでもまあなんだ。 僕らの世代だと、あの、うん、ドリフのあの、温泉の歌で、あれで登り別ねって出てくるんで、うん、昭和のおっさんは、はいはい、とりあえず名前も知ってる、みたいな感じなんですけど、まあ、あとは、うん、でも、今となっては北海道の、その、
うん、
例えばコロナの前とかだと、あの、うん、函館から特急に乗って登り別温泉来る人ってすごく多くて、僕、はい、例えば函館から特急で札幌に行く特急に乗ったりすると、途中登り別温泉に泊まるんですけど、
うん、
なんか、半分ぐらい降りてね、これ、みたいな感じの。だからまあ、北海道内としてはかなりメジャーなところで、函館とか、うん、まあ、もちろん札幌からも行ってたと思うんで、うん、道内としてはまあ、みんな、かなり来てる場所で、まあ、あとは、まあ、北海道外から来てる日本人も、まあ、行く人はある程度いるとは思うんですけど、まあ、とはいえ、そんなに本州からむちゃくちゃ有名で行くかって言ったらそうでもないんじゃないですか。
ああ、そうですね。あ、洞爺湖の近くですね。
ああ、そうですね。うん、場所的には。そう。
場所的には。ああ、ここももう外国人がいっぱい。
そう、外国人、8割方外国人で、で、登別温泉降りてからバスで20分くらい温泉まで行かなきゃいけないんですけど、
うん、
そこに路線バスが地元のやつが走ってるんですけど、
うん、
もうバス停に長蛇の列ができてて、臨時便を何本も出さないと送りきれないぐらいな感じになってるっていう。
あ、すごいですね。
なんで、
そんなに、お祭りではなく。
そう。なんで登別にこんなに外国人来てるのかよくわかんないぐらいの、なんかまあ、現地の人の YouTube 見てるんですけどね、そういうの。
あ、はい、
そんなことになってて。
すごいですね。
そうなんですよ。だからまあ結局この感じだとひょっとしたら6月にまたニセコクラシックの集計で北海道行くんですけど、
うんうん、
これひょっとしてその時もこのペースでまだインバウンド来てるかもしれないなと思って、
ね、あ、確かにそうですよね。その雪山ね、冬ウィンターシーズン、
うんうん、だけじゃなくて
2月なんですかね、うんうん、年中あれかもしれない、
うん、もう全然雪と関係ない都市部とか、ま、なんだ富良野のあたりとか、
うん、
あの辺も大量に来てるとかで、なので、そう。
北海道なんかすごいなら
しいっすね。
うん、ねえ。新潟も、ようやくあれですね、新潟も、うん、中国か台湾か、定期便が復活したぐらいで。
うん、ああ、海外便ね、うんうん。うん。
海外、ようやく海外路線、新潟空港の。
うん。
新潟空港、左側が、国内路線で、右側が海外路線の感じでなんですけど、うんうん、ようやく右側がこう、再開してたなっていうところで。
ああ、そう
か。でも、あんまり感じないですよ、新潟は。
ん？
要は外国人の多さというか。
ああ、まあ、そうか。
どうです？静岡もどんなんですよ、その辺は。あんまり。
いやー、全然ですね。
全然ですよね。やっぱり北海道なのかな、うん、どうなんだろう。
まあ、北海道、いや、もちろん京都とか東京とかも来てはいると思うんですけど、あとはまあ、静岡でもその、富士山だけは来てるかもしれないけど、ひょっとしたら。
ああ、はいはいはい、そうですね。
いわゆる静岡駅前とかに外国人がいるかって言ったら、そう、特別、むしろ、もっと前のコロナ前の方がまだいたんじゃないみたいな感じ、ね。
うん、これからですかね、その辺の、こう、メジャーどころないところは。
どうなんだろうって感じなんですけど ね。
そうそう。新潟を思ってね、その、飛行機が飛ぶようになったので。
うん、そうですね。
そう。
うん、そう海外便は静岡空港もだいぶ復活してきて、
うん、
ちょっと早めにソウルまで行ってるチェジュ航空っていう韓国の LCC が、今も毎日1本飛んでて、
うん、
で、あと、中国東方航空が上海まで静岡から飛んでるんですけど、
うん、
この間まで、今は週2本だけど、3月からか4月からは週4本になるのかな。
へ、うん、すごいですね。
まあ、
うん
うん、まあまあ、他の地方空港だと早い時はところはもっとガンガン台湾とかいろんなところから来てるんですけど、やっと静岡も回ってきたかみたいな感じ。
新潟と似てますね、その辺は。
そうですね。うん。そう。
似たり寄ったりかもしれないですけどね。ちょっとずつ、うん。
うん、
なんか海外旅行も復活していくといいなって感じですよね。
う
ん、
そうですね。あと、ね、静岡で言うと、アナの便がずっと、正月とかお盆とか春休みとかみたいな時しか、 運行してなくて、うん、前は毎日運行だったんですけど、ずっとそれが季節運行になってたのが、やっと7月から、通常通りに毎日運行しますになって、
うん、
だから毎日札幌、新千歳と那覇に、1便ずつ、1往復ずつ飛ぶっていうのがあって、あ、やっとかと思って。うん、そう。
なるほどですよね。静岡の本当そうかですよね。そのね、
うん、
まあ、東京も近いし、
うん、
それこそあんまりね、空の便を使う人が、
うん、
うん、まあ新潟もそうかな。新潟も新幹線で東京まで行っちゃえば同じかな。
ああ、まあ東京方面とかね、都市部の移動はあれなんですけど、やっぱ、うん、北海道がやっぱ多いらしくて。
ああ、はいはい。
だからさっきのその、なんだ、ニセコクラシック6月のやつが、もう決まった時に、
うん
うん、とりあえずじゃあ、6月なんでまだアナ動いてないんですよね。うん、で、そうすると、地元の航空会社の FDA だけなんですけど、
うんうん、
じゃあ FDA で空いてるか見ようかなと思ったら、席空いてるけど、2万とかするんですよ、航空券が。うわ、これ、お客さん多すぎて値段上がってんじゃんと思って。
ダイナミックプライシングが。
そう。で、いや、それは高いだろうと思って、結局、羽田だと、アナで、うん、でも僕の場合、その、早めに金曜日の夕方行って、火曜日の中途半端な夕方に帰ってくるみたいに、
う
ん
う
ん。
一番安い時ですね、そ
すると、うん、アナで、羽田だと、アネダ、うん、羽田、新千歳で9000円台があるんで。そう。
行けるんだ。
そう。そうするともう、新幹線6000円で、羽田まで行って、そこから9000円で、アナで飛んだ方が安いんで、じゃあもう往復羽田経由でいいやと思って、羽田経由で飛んだんですけど。
うそうなっちゃいますよね。
そう。
確かに。
そう。
近いと、そうなっちゃいますよね。
そう。
うん。そうそう。そこと、トキエアは最安で、6900円で、新潟。
う
ん
う
ん、
ああ、そうみたいですね。
岡玉間が行けるので、うん、なんとかね、お得だなと思いながら、
ね。そうですね。これはいいな、かなり。
ねえ、そうすると1万円切って、北海道まで行けるっていうのが。
うん。そうか、これも運賃プラン3段階とかあるんだ。
ねえ、トキビズ、トキユニって書いてますね。
まあ、
うん。
あ、でもまああれか、LCC みたいに荷物がどうとかじゃなくて、72時間前に買うとトキトクで安くて、
あとは。そういうことが、早割りなんですね、ここでは。
うん。トキユニは25歳以下の人だから。
ね。
そうですね。
年齢制限ですね。
あとは普通のやつがトキビズになるのか。
ギビズなんですかね、当日まで。
うん、
もうね、全然2万4000円からですもんね。
まあそうですね。
ちょっとお高いなって感じですけど、
うん。
うん。行くんだったら早めに予約して。
うん。
ね、でも本当にね、飛行機って本当に値段がコロコロ変わるから、やっぱり。
ああ、
上級者向けですよね。
まあ、ね、まあ、早めに取れば安いけど。
安いってい
う。
そうそう。で、JR で電車とは全然違いますもんね、やっぱそんな。
まあね、早めに行かなきゃいけないとか、荷物のこと考えなきゃいけないとかね。
そう、うん。1日でもなんか全然違いますもんね。
うん。
早い時間帯は安いとか。
そう。
高いとか、1日でも値段が違うと、本当にこう、いろんなプランがあるな、みたいな、うん。うん。
それはありますね。
やっぱ本当に上級者向けだなと思いながら。そう、それこそこの夏にも、
うん。
うん、飛行機何回か乗って、
うん、
息子は大阪なんですよ、志望校が。
行ってましたね、うんうんうん。
そうそう。夏にオープンキャンパスで大阪に行ったりして、
うん、
飛行機乗って。うん。うん、
そうか。
そうそう、うん、そこそ ANA だと、安い時だともう本当に7000円ぐらいで行けちゃうんで。うん、
ああ、新潟、新潟が、うん、大阪で7000円だ。
伊丹まで、はい。
へえ、
は
い、安いな。
そう、7800。100円とかそのくらいで。
あ、そうなんですね。
うん。行けちゃったりする時はあるの。まあ、ほぼ平日の、
うんうん、
早い時間とか、そういうね、
うん、
なんですけど、
うん、
そうそう、それは、JR 使っていくよりは全然安いと思う。
うん。新幹線だと全然もっと高いですからね。
東京行って大阪行くので。
そうですよね。
多分、もう3万4万するかなと思うんですけど、
うんうんうん、
飛行機だったら1時間でピヨンと、1万円くらいで飛んじゃうので。
うん、いいですね、それね。
ねえ、そうそう、なかなかいいなと思って、
うん。そうか。
そうなんですよ。はい。大阪に行くことに なりそうで。
ああ、そうなんですね。今のところはそんな感じなんですね。
今のところ、うん、どう、もう共通試験も、もう散々な結果だったので。いや、本当はもう、もちろん、あれです、高校率が、うん、まあ、第一志望で頑張っては、共通テスト向けて頑張ってはいたんですけど、
うん、
うん、共通テストが1月の13時以上にあって、
うん、
そこで、まあ、要は一次試験みたいなもんなので、
そうですね。
とりあえずね、それがあんまり良い結果でなかったので、
そうか。
本来ならば、ね、明日、明後日かな、国語、うん、二次試験は、明後日あるんですけど、うん、明後日あるんで、それにも行かず、
そうか。
早々と私立に決めちゃうみたいな。
ああ、そうなんですね、そっか。
まあまあ、まあ、一生懸命頑張ったので、
うん。うん、
浪人をするってわけでもなくて、
まあね、うん、それはまあ、ね、浪人するよりはってのもありますからね。
ね、いや、親としてはもうちょっとね、もうちょっとこう上目指してほしいなっていうのもあったんですけど、
ね、まあね、それはありますよね。
本人はもうお腹いっぱいというか、
うん、
やって1年間やったところで、
うん、
伸びないかなというか、
うん、
そこまで行きたいところがあればまたね、僕でもってやるんでしょうけど、うん、そんな感じでもなかったので。
まあ、なかなか1年のモチベーションを続けるって厳しいですよね。
いや、大変ですよね。
うん、それは。
まあ、浪人した身なので。
ああ、そうなんだ。
いや、よくやったなってい
う
か、今はあんまりいないみたいですけどね、浪人する子も。
まあ、ねえ、よほど医大とかなんか特殊な専門のところに行くんだったら別だけど、
うん、
東大目指すとか京大目指すとか、ね。
そう。まあ目指すところがあればね、うん、本当に、ね、浪人して頑張るモチベーションが本当にね、維持できるんでしょうけどね。うん、
まあ今時だったらまあ早めに普通に行って、早めに世の中に出て、
そうですよね。
まあいろいろ経験した方がいいかもみたいなのもありますからね。
ねえ、そう。
あと結構なんだ、大学に入ってからそのなんだ、大学のプランとかでなんかちょっと留学するとか、下手したら休学して1年海外に行くとか、
うん。そう。うん。
あると。
うちの子も、うん、あります、います。うん、
ね
そう、まあ。いろんなね、選択肢がある、あるので、うん。
って考えたら、まあ、あんまり、ね、いたずらに留年するよりはいいかも、みたいな。
ああ、確かに、そうですね。確かに。う
ん、かもしれないですけどね。
そう、うん。
そうか。そうすると、まあ、なんだ、今、お部屋選びとかやられてるんですか？
お部屋選び、そうです、うん。まさにお部屋選び。全然もう本当に、こう、関西の地理感が全くないので。
ああ、そうか。
うん、でこう不動産屋、今これ、
うん。
入れたところが、ナジックっていう、
うん。
不動産屋さん。まあ、大学がこう、紹介してくれてる、ところなんですけど、749.jp。ラジックっていう大学情報センター
つもな。うん。あ、やっぱ大学が不動産屋紹介とかしてくれるんだ。
あ、一応はね、ありますね。
うん。
学生情報センターか。株式会社学生情報センターって書いてまして。
ああ、うん。
全国にあるみたいな不動産屋。その学生向けの物件を主に扱う、
うん、
ところみたいで。うん。
まあそうですね、うん。じゃないと、知らないエリアの不動産屋なんて、どこに行ったらいいか分かんないですもんね。
分かんないですよね。
ですよね、確かに。
だったそのマンションも、うん、その学生専用のマンションだったり。
ああ、そうか、専用とかあるのか。
マンションもあるらしくて、うん。
うん
まあ、そういうところがいいのかな、とか、
うん。
うん。
え、専用だとやっぱ、もう、下手した家具付きとかのワンルームとかそんな感じなんですか？
そう、家具付きです。今ちょっと見てるのはね、家具付き、家具、冷蔵庫、洗濯機、
うん、
電子レンジみたいな。
うんうんうん。
のが家具付きで、
うん。
の物件がありますね、今。
ああ。と、うん、引っ越しは比較的楽っていうことか。物を持っていかないから。
そうですよね。
ああ、確かにそうですね、う
ん。
そうか。
うん。そう思ってはいるんですけどね、引っ越しね。
うん
でももう本当に初めての一人暮らしなので、現地調達。まあ、まあ大阪なんでね。
うん、
あの苦手な点で都会なので。
まあね。
新潟から持ってくよりは。
そうか、そうですね。まあ現地で買えばいいか。う
ん、ゼロベースで。
あ
現地調達でもいいのかな、みたいな。
ああ。確かにまあ。
いるんですけどね。そうだし。うん。で、ね、3月の終わりとかは、引っ越しもピークだろうから。
うん、そう。
またね、そこで、そう、うん。そこで引っ越しの業者さんとかに合わせたりするのもなかなか大変だろうから、
う
ん、最低限の、ね、ものだけはこう、まあ、衣類とか、かな、ぐらいは、送ったぐらいにしといて。
うん、
あとは、うん、大阪で、
うん、
の方が、うん。組めるかなっていう。
確かにそっちの方がいいかも。うん。
ね、お部屋選びで。
そうですね。
今日も、ね、お休みなんで一生懸命ニトリのサイト見て。
うん、うん、
うん。ベッド何するみたいな。
ああ。そう、だから僕が昔、もう20年ぐらい前か、 電気の店頭に立つ仕事してた時って、
うん、はいはい、
2月ぐらいからお母さんと子供がやってきて、
うん、
受験で、ここに今度大学行くことになったんで、
うん、
冷蔵庫とかエアコンとか家電を、うん、ここに、静岡じゃない、全然県が千葉県とか全然違うとここに設置してほしいんですけどできますかとか言われて、まあ、電気屋自体は全国で大体あったから、うん、まあできますよみたいな感じで、
うん、
結構春になるとね、そういうお客さん多かったんですよね。
ああ、そうですよね。
パソコンも買うけど、家電も揃えなきゃみたいな感じで、当時まだ、ここまで、その何、学生向けで家具全部揃ってますみたいなのは、
うん。
うん。ね、まあネットもそもそもね、ここまで情報なかったんで、うん、パソコンはあったにしても、うん、そう、だから。
お店に行くしか、
ね。まあ、うん。基本は、ね、不動産屋自体はホームページで探してみても、うん、まあ、細かいことは電話か現地に行って探すか、うん、で、やっと決まって今度じゃあ、家電品も、でも現地の電気屋も今ほど溢れてはいないから、
うん
うん、でまあやっぱ地元の電気屋に行って、
うん、発送するっていう、
そうそうそう、搬送動画を頼むみたいな感じなんで、パソコンも来るけど、白物も買いに来るみたいな。
うん、そうか、
そう。
そうですよね。白物も売れる、これから売れる時期ですもんね、買った
の。そうそう。そんな感じで、それこそ電気屋もだから何新生活用、ワンセットみたいな感じで。
ああ、はいはいはい。
そう、当時だと、三洋とかまだあったんで、三洋が、一人向け、
うん、
一人暮らし用の冷蔵庫と電子レンジと小型の洗濯機と、みたいな、白物ワンセットで、
これ
一個買うと全部揃いますみたいなの出してて、なんか、白物コーナーにでんって展示してあったりとか
。ああ、いいですよ。それ楽ですよね、それ。
そうそう。
それでいいなと思います。そうそう。時も考えていくと、もう本当に時間が足りないというか、もうお金も足りないし、時間も足りない。
そうそうそうそう。ですよね。
ワンセットで。うん、そう。そこ、新潟にもビッグカメラあるんですけど、
うん、
ビッグカメラはそういった、なんか、うん、去年はそうやってやってたなっていう、
うんうん、
去年のカタログを見ながら、
うん、
はい、何揃えたらいいんだろうみたいなと思うんですよね。うんうん、まだ、今年も全然、しばらく接してないので、
うんうん、
何がいるのかなみたいなところから始まって。
ああ、そうですよね。
産業のワンセットがあればいいぞ。
うんうんうん、
そう、テレビいるのみたいなところ、テレビ見てるのみたいな。
ああ、微妙なところだな。
そうそうそう。でもゲームするからテレビ欲しいみたいな。
そうか。
そう、うん。でもやっぱ新潟から持っていくよかは、大阪大きいので、うん、大阪の方の、うん。大阪もいっぱい家電ありますもんね。そのレベルなんで、うん、大丈夫かな、
うん。でもゲーム、テレビ、まあテレビチューナーじゃなくてもいいってことか。
うんうん、まあそうですね。
ああ、そしたらもう、まあ本当にうん、ゲーミングモニターとか買った方がいいんじゃないですか。
ああ、そっちの方がいいんですかね。
うん。
うん。
まあ僕、今、Amazon で買った、うん、まあこれはゲーム用じゃなくて、その、MacBook Pro が14インチで、それに外付けの、
うん、
に使ってるんですけど、
うん、
40インチの、スマートテレビだからチューナーは入ってないけど Android TV が入ってますみたいなやつで。
なるほど、なるほど。
多分、一時ドンキとかで格安で売ってたチューナーレステレビとか、はいはいはい、多分同じ中身一緒だと思うんですけど。
うん。
これ、3万円で買ったかな、Amazon で。
あ、そんなもんなんですね、チューナーなしだと。
まあ、その代わりその格安なんで動きが微妙なところはなくはないですけど、まあでも、まあ、うん。まあでも一応普通に使えてはいるんで。
40だと結構大きいですね、そしたら。
うん。
これどうなんだろう。
なんでまあ、モニターだとまあ、うん、4万ぐらいから、格安じゃなくてもまあ4万円台ぐらいから40とか、買えるし、まあテレビでも変わんないか。まあ、
うん、
テレビはテレビで安いんで、
うん、どっちがいいんですかね。うん、まあ、ほとんどテレビ見てないような気がするので、ゲーム専用か、まあ、あとアマゾンプライムか、うん、みたいな。
うん、
まあまあ、そんなの、こう、夢見てはいますけどね。
ああ。価格コムで、
うんうん、
テレビのところで、まあ、例えば何インチとか40インチとか指定して、4K なら 4K とか指定して、
うん、
で、
うん、
もう一回液晶モニターページ見て、同じ条件で指定して。
ああ、はいはいはい。液晶モニターっていう選択肢もありますね。
そうそうそう、そう、うん。それで比較して、で、うん、液晶モニターとテレビ変わんないことも結構あるから、
うん、
僕もメインで、まあテレビというか、ほぼ地上波見てなくて、
う
Fire TV とか Apple TV とかしか見てないんですけど、うん、それはここに引っ越していた時、違うわ、前の40インチが壊れた時かに、うん、山田モデルで買った船井のやつが、うん、これくらいだったっけ、50インチ 4K で5万円ぐらいとか、
そのくらいなんだ、
うん、で買えるんで、
うん、
まあそうですね、あの本当にあのゲーミングモニターとかであの、なんだ、リフレッシュレート 144Hz 欲しいとか、そんなんなってくるとまた違ってくるけど。普通のテレビでもいいレベルの液晶モニターだったら、うんうん、まあ、うん、チューナーいるかどうかによって、どっちにするかもあって。
うんうん、
電気屋の店頭だと、テレビは、まあ、どうかな、うん、でも店によるか。うん、店によ、結局なんだ、店頭に置いてあるのとネット、で、出てくるやつと違うというか、あの、電気屋の店頭に置いてないけど、ネット通販だと買えるものってあるじゃないですか。で、液晶モニターとかテレビとかになってくると結構、
うん、
特に僕が買った山田の船井のやつとかは、山田でしか売ってないから。
うん、あ、山田モデル。
そうそうそうそう。で、まあ、格安で当時から出してて、で、まあ、中身も船井で、多分、中の基板は、もともとは東芝、の流用品じゃないかみたいな感じで言われてて、
うん、
全然普通に使えてて悪くない。
うん、なく、
うんうん。むしろ下手なメーカーよりも、あの画面のメニューのインターフェースとかいいみたいな感じなんで。
へ、
うん。なんで、まあ、うん、そうですね。まあ、液晶チューナー、テレビチューナーいるにしてもいらないにしても、両方天秤にかけて、合うものと値段で探した方がいいかもしれないですね。
うん、
その辺
は。で、確かに。
うん、まあ、今回はだからいらないと思うけど、まあね、洗濯機とか、白物はやっぱ、地元の電気屋さんで頼んだ、見て頼んだがいいけど。
ああ、はい。
うん。だから僕も洗濯機とか冷蔵庫とかエアコンとかは全部地元の、小島とかで頼んだんですけど。
うん。うん、
テレビとか、まあ液晶とか買うときはネットで見て。うん、まあ今回は山田だったんで、実際店頭にあったんで、静岡の山田で買えたんで、うん、同じ値段も一緒だったんで買ったんですけど。
うん。うん、
液晶モニター、今回の液晶モニターはアマゾンのセールで買ったんで。
ああ、はい。
うん。その辺は買うものによって使い分けするといいかも。
ね、ありがとうございます。もう大変だなと。
まあめんどくさい。大変ですけどね。
ね、最初ね、ほんとゼロで始まるの大変だなと思いながら。
しかも
楽しみもありです
から
ね。
まあね、ね。しかも自分で使うもんじゃなくて子供の、お子さんの要望があるから。
よけともなんかこう。
そうそう。
何でもいいじゃんみたいになっちゃいますけど。
親としてはね、もう何でもいいじゃんってなっちゃうよね。
そうそう。ちょっとでも安いものみたいな。
まあね。確かにね。
そうそうなっちゃうからね。なんか、うん、うん、バイトして、自分で来て、食べて買いなさいって感じ。
なるほど。
なりそうですけどね。
そうか、そうか。
ありがとうございます。本当、田中さん、本当に。
うん、いえいえ。あと、なんだ、もし、大阪で、なんだ、
うん、
地理がよくわかんなかったら、あとでオフラインでもいいけど、聞いてもらえれば、大体一通り。
でも、田中さん、そう、大阪詳しいから、ちょっと、
まあ、
期待して、ちょっと聞こうかなと思って。
そうそう、どっから、どこに行くのに、どの路線で行くの、みたいなとか。
すごいですよね、本当に。大阪もちゃんとね、こっちもが。もう、私鉄いっぱいですもんね、大阪も。
ああ、大阪、うん、私鉄いっぱいですね。
いっぱいだし、なんか、漢字もよく読めないし、み
たいな。結構、難読駅名とかあるしな。
難読ですよね。
そうそうそうそう、
まあ、大阪京都も本当に、うん、読めない地理感が全然ないので、
そうか、
そうね、まあうん、その不動産屋ナジックさんがこう勧めてもらえるなんとかの物件と、
うんうん、なるほど、
うん、ねというところで決めていきたいなってところ、
う
ん
う
ん、
そう
ね、食事付きの量とかもねいいなと思うんですけど親としては、
ああそうか、
うん、ね、量だと食事もつくので、まあ、ちょっと割高にはなるんですけど、
うん、
その
分。
でもなんか、こう、お風呂とかトイレがやっぱ共同になったりするのが嫌だ、みたいな。
ああ、まあそうか。そうなるか。
そう、でも、うん、そう、それもそれで共同生活楽しいような気がするんですけどね、なんか。
まあね、とはいえ、自宅にお風呂とトイレがあると、やっぱ、毎日はきついかな、今日は。
きついですかね、そう、今日ね、うん、でもね、その一人身で行くからそこでね、こう、友達もできたりするんじゃないかなっていう。
ああ、でも。
もするんですけどね、どうなんだろう、うん。
そういうところの寮の風呂って制限時間とかありません、夜。
ああ、あるところもあるみたいですね、やっぱり。
うん、よくほら、ま、風呂、ホテルで、
うん、
まあ、部屋にも あの、ユニットバスあるけど、温泉とかありませんみたいなのだけど、
うんうん、ああ、うん、
早ければ11時までとか、遅くても1時までで、うん、終わるみたいな。
ああ、まあ、ただ門限がありますもんね。
そう、そうそう。例えばなんだろう。まあ僕なんか普通のサイクルの生活してないから、2時に入りたいとかになるともうやってないわけですよ。
なるほど。
とかなんだ。まあバイトをどの時間にやるかわかんないけど、学生で夜中にバイトして帰ってくるのがなんか3時とかになったりとか、うん、遊びに行ったりとか飲みに行ったりとかしてると、
うん、
部屋にないと風呂とかシャワー浴びれないみたいな。
ああ、そうですよね。それがあるのか。
そういうのがあるから、
制限がかかっちゃう。
そう。だから僕もホテル、温泉とか大浴場あるところでも結構入らないこと多いですもん。
あ、せっかくあるのに。
そう。結局時間的にそれに合わせようとすると、自分の、その何、何時に何やりたいを合わせなきゃいけないから、そっちに。
確かに、うん。そうですよね。それだったら、あれですよね。
そう。もう部屋のユニットバスでいいや、っていう。
そうそう。ユニットバス問題もいろいろあって、やっぱりこう、うん、ユニットバスってあれ、トイレとば、うん、あの、お風呂は一緒ですよね、
うんうんうん。
それは別にしたいとか言い出して。
ああ、気持ちはわかるけど、そうなると選択肢がだいぶ減るんですよね。
そうそうそう、ちょっとそうなんですよ、だから。
うん。
うん、まあ、初めて一人暮らしなので、
うん、
まあ、叶えるところは、叶えてあげようかなっていうところで。
うん、そうですね。まあ。
だから、女でもお風呂入るのかな、どうなんだろう。なんか入るつもりはいるらしいんですけどね、本人は。お湯ためて入るとか言って。
うん、
まあね。そしたらその分ね、水道代もかかるだろうし。
まあね。
その辺も本当は初めての一人暮らしというところで。
そうか。
うん、やりたいことと、ね。うんうん、やりたい、できないことと。
うんうんうん。
本当に、その、あれですわ。
ああ。え、こういうマンション、あ、マンションによるか。うん、そうか。うちってか、今住んでるところのマンションって、
うんうん、
何年前に入ったんだろう。入った時は、
うん、
まあ普通の賃貸マンションで、
うん、
まあ、あの、バス、トイレ別でついてて、
うん、
で、3部屋ぐらいあって、みたいな感じなんですけど、
うんうん、
入った当初は、電気も、込みっていうかなんだろうな、電力会社と直接契約するんじゃなくて、
うんうん、
あの、管理してる不動産屋に払うみたいな感じだったんですよね。
はいはいはい。
うん。なんで、定額だったかな？定額ではなかったかな？
あ、そういうとこもあるんだ。
まあ、定額、うん、
うん。
あんまり高いと取られるけど、定額。
うん、一応、ベースが決まってる、みたいな、う
ん。みたいなところもあったんだけど、途中で、マンションの管理会社が変わったんですね。管理会社が変わるときに、電気は自分で契約してくださいって言われて、なんか紙で通知が来て、自分で契約してくださいって、今度は電気代別になるんでって言って、で、しょうがないんで、今はもう電力自由化してるから、別にどこでもいいじゃないですか。
はいはいはい。
で、よくわかんないんで、とりあえず、また何、電力会社比較サイトみたいなところで自分の住所で検索して提供可能な会社探して、うん、そこの中で一番安いところ探してそこに申し込むみたいなことをして、
そうかそうか、
やったんですけどね、うん、
そうですよね、そういうのもありますもんね、電気、
うん、あとそうか、今やってるのはね、さらにまた別のところで、うん、ただ電っていうのがあって、
ただ
ただというかね、月額5000円までだったら無料。
うん、定額制。
いや、無料です。ただです。
無料なんですか？5000円、もしくは5000円までだったら。
無料。
うん、無料と、込みなんですね、それが。
うん。で、基本、月額基本料金もないんですよ。だから5000円以内だったら、1000も払わないんです。
なるほど。
で、5000円を超えたところから、うん、もう iPhone アプリとかで、今いくらですみたいなんですけど。
すごいな、
そん
な、
うん、
へえ、そっか、それは、まあそう、まあそう、今時ですね、そしたら。
うん、で、まあ、うん、ネットなんかで見ても、これで成り立つんですかみたいなの、インタビュー記事があるけど、
うん、
まあ、5000以内で減る、住むところももちろんないけど、そうじゃないところも、まあ、それなりにあって、うんうん、僕ももうすでに、2月の何日かだったかな、9日ぐらいからそこに切り替わったかな。
うん、
で、今の段階で5000円は超えて、さすがに2月は 寒いからエアコンで暖房しまくってるんで、今日の時点で7000円ぐらいにはなってたけど、ただまあ多分元の電力会社だと1万3、4000円ぐらい付きしてたんですよね。まあ、あと1週間あるから分かんないけど、それよりは安く終わりそうな感じ。で、見たら全国どこでも提供できますようだったんで。
あ、そうなんだ。へ
え。まあ、実は、まあ、実際どうなるか、トレンドウォッチのネタとしてやろうと思ってたんで、これでまた、そう、月締めがあって、実際どうなるか比較できたらトレンドウォッチで喋ろうっていうのと、これで安く上がるんなら、実家の名古屋の親にも契約させようかなと思ってるんですけど。
あんま使わなければ、それはね。
そうそう。
お得ですね。
そうそう。実際だから安くなるのかみたいなのがあって。それは結構ネットでも話題っていうか、知ってる人は知ってる。で、結構もう、十何万人か分かんないけど、使ってるらしいです。
楽天モバイルみたいなこと、
まあまあ、ああいうのと近い感じですけど。
ああいうのの電気バージョンなんですかね。
まあまあ、そんな感じですかね。
ね。使わせば、あるんだ。
そう、そんなのもありますからね。いろいろ本当に
いろいろ本当にね。うんうん、まあでもこれを機にちょっとね、今月ちょっと一生懸命、大阪の不動産情報も
そうですね、
調べつつ、
そうですね。
そうなんですよね。もう PC は、この前もう、早々に買っちゃって。
あ、そうなんですね。
デルの、
なん
とこの、インスパイロンですかね。
インスパイロン。
15。まあ一番安い、今多分安い、一番安いやつかな。6万ちょっとぐらいのやつ。もうなんでいいかなっていう感じでいいかな。
まあまあ、よく僕もお客さんに言うことのあるモデルですけど。
ああ、そうですか。これ結構ね、これ山田電機で、そう、すごい安かったので、一番最安値。山田電機で最安値。
特に学校側からなんかの指定とかスペック指定とかなんかなかったんですか？
一応ね、Core i3 以上とか、
ああ、やっぱあるんだ。
8ギガ以上っていう、Windows 10以上みたいな、その程度の、指定ぐらいでしたね。
ああ、じゃあまあまあ普通に一般的なやつ買っとけばいいって感じ。
オフィス、ね、Word、Excel、PowerPoint が動けば。っていうところだったので、もう本当に。
そうか。Word、Excel は学校側から提供みたいなパターンか。
あ、いや、もう、それもね、ないみたい。でも、あんのかな？また、それも書いてなかったな。どうなんだろう。365提供なのかな。でも、オフィス入りの、オフィス入りで、で、6万だったんで、かなり。
ああ、まあまあいいですね。
安かったな、っていう。
ああ、そうですね。
PC も。ね、まあ、そう、教育学部なんですよ。教育学部に行くので。
あ、教育なんだ。
そうそうそう。そんなにね、ゴリゴリと今ね、IT 系じゃないので、スペックは高く、まあ、そこそ Mac じゃなくてもいいです、みたいな。そうそう。教育学部なのに、こう、新潟から関西に行くっていう。大丈夫かなっていう。
そうか。
親としては不安の大きなというか。
なるほど。
まあ、特に行ってみたいというところなので、ね、関東エリアよりは関西エリアに行ってみたいという、関西の洗礼を受けて帰ってくるんじゃないかなって。買い物店舗は違いますもんね、向こうの人というか、大阪の人というか。
ああ、そうですね。
ね、だから、
そう。喋るテンポも違うし、笑いを普通の人も普通にめっちゃぶち込んでく
る。憧れますけどね。
そうそうそうそう。この会話力があれば番組にも活かせるのにぐらいの感じ。
すぐね、そう。そんな感じ早いんでしょうね、まあ、向こうの人は。
まあ、早いもありますしね。そうですね。
そうそうそう。だから、ありがたい。の、どいながの、若者がついていけるのかどうかっていう。
いや、逆に会話力鍛えられるんじゃないですか、ひょっとしたら。
関西弁になって帰ってくるのかな、
そう。コミュニケーション能力上がってくるかもしれない。
いや、本当に、鍛えいっぱい、夢いっぱいですよ。 うん、じゃあこのデルの PC もじゃあ定番っちゃ定番なんですね。
うん、うん、そうですね。インスパル15、ね、うん、うんうん、もう本当にメジャーなというかね。
ね、うん、そうそう、今日セットアップしたちょっとしたんですけど、
うん、
もう今もう本当にワンタッチですね。
ああそうですね。うんうんうん。
Windows 11入ってますけど、うん、最初ね、最初ユーザー名とでパスワード入れて、
うんうん、
ピンコード入れて、
うんうん、
ネットワークつないで。
うん、
しばらくお待ちくださいみたいな。
そうですね。だいぶ Windows はまあコロコロ変わるには変わるけど、かなり楽になったかなって感じですね。
うん、ねえ、こんな時代かと。
そうですね。確かにそれはありますね。
うん、で、その最近の PC のセットアップってしちゃうことあります？
あ、まあお客さんのね、しょっちゅう割とやってるから。
あの、うん、待ってる間にサーフィンゲームができますよね。うん、
サーフィンゲーム？
サーフィンゲームなんか、キーボード矢印キーだけを使うゲームが、起動してます。
え、Windows 11ってですか？
Windows 11を、最初セットアップするときに、多分もう、もろもろのアップデートが走るんだと思うんですけど、
うん、
で30分くらいかかるんですけど、その間にね、フラッシュゲームみたいなやつ。
その画面は見た覚えないな。まあ、
ね、
僕の場合はその、離れちゃった他のことで別のことやってるから、まあ、っていうのもあるけど、ひょっとしたら、じゃあ、今はやるとあるのかな、うん、
あるのかもしれない。ちょっとびっくりしましたね。フラッシュのゲームみたいなのが。
ちょうど今お客さんのやつ扱ってて、初期化しなきゃいけないんで、11のやつ。
11だと出てくるかもしれない。
見てみよう、それは。
キーボードの右と左だけをこう駆使して障害物を避けるっていう、うん、サーフィンゲームが
楽しめ
ますよ。
はあ、
すごいなと思って、こんなになってんなと思って、
うん、おもろいな。
ね、そうそう、それで、それをこうやって、
うん、
そう、あと、そう、そこそこ向こうのね、ネット環境とかもあるので、
うん、
まあ、また不動産情報に話戻りますけど、
うんうん、
それもね、込みじゃないらしいんですけどね。
あ、込みじゃないんだ。
はい、っぽいんですよね。また
自分で、
うん、そうそう、プロバイダー。
フレッツ光なりどっか回線契約しろってこと
だと思うんですけどね。
うん、うん、
それもやんなきゃダメなのかなと思
う。ああ、まあもちろんネットないと話にならない。
ね, ねそうそうそう。
そうか、それを早く申し込みしないと。工事
それもね、それもありますよね。
うん、うんうん、特に春はやっぱその工事も混んでくるんで。
それが開通しないと、
うん、
Amazon プライムも見れないし、
うん、
Apex のオンライン対戦もできないし、
うん、
みたいな。
うん、
そうそうそう。うん、
まああれかな、無難なところはやっぱ NTT のフレッツ光。
うんうん、今結構あります？結構やっぱりプロバイダーっていうのは。
プロバイダーっていうか、そうなんだ。光回線、
うん、
回線は、まあ、フレッツ光、NTT のフレッツ光で、
うんうん、
例えばなんだ、ドコモ光とかなんとか光とか言ってんのって、
うん、
au 系とかじゃなければ、
うん、
その使ってる回線自体は、その NTT のフレッツ光の回線で、うんうん、ただ申し込みはドコモに光に申し込んだら、ドコモと契約して、うん、で、プロバイダーとしてドコモが乗ってきて、回線自体は NTT のフレッツ光を使ってるみたいな形になるんですけど、
うんうん、
例えば au 系とかそれのグループ会社に頼むと、うん、そこが au の光であったり、あとはケーブルテレビ会社の、
うん、
光であったりとか、するんですよね、
うん。
で、結構ね、その、ケーブルテレビ会社の光ってね、微妙なんですよ。
あんまり安定しない。
遅い場合もあるし、
うん、
あとね、大阪はそんなことないかもしんないけど、
うん、
ああ、でも東京でもあるからわかんないな。あのね、
うんうん、
ケーブルテレビ会社ってね、元テレビ屋さんじゃないですか。
はいはいはい。
うん、で、そっからその自分で持っているケーブルテレビの回線が、まあ、うん、もともとは銅メタル、いわゆるそのアンテナ線だったけど、
うんうんうんうん、
それもまあ時代に合わせてネットも一緒に、まあそのケーブル、うん、なんだ、テーブル用、テレビ用のその同軸ケーブル、アンテナ線、
うんうん、
あれを使ったインターネットサービスがもともとあって、それがケーブルテレビインターネットだったんですけど、
うんうん、
でもまあそれは光に当たり前になってて、逆にケーブルテレビ会社もアンテナ線じゃなくて、そこも光ファイバーに置き換えて、テレビサービスも光ファイバーを通して配信するみたいな形になっていったんですけど、
うん、
結局、所詮それって、 後付けの技術じゃないですか。あの、たまにあの、ケーブルテレビ会社の、 あの技術サポートとかと電話してると、
うん、
こいつ素人じゃねえのっていうのが出てくることがあって、うん、あの、そのばらつきがね、激しい。
あー、そっか。
で、あとね、あ、ゲームやりたい場合、まあ、ゲーム種類によんな、割と本格的なネットゲームですか、
うんね、エイペックスって。
ああ、じゃあ、
フォートナイトとか。
あ、じゃあ、NTT じゃないと絶対ダメ。
あ、そうなんですか。
うん、ダメです、ダメです。うん。
そう
だ。最悪できない。
ああ、そうそう、結構ね、もう、うん、あの、シビアですもんね、あれ。
うん。あの、ケーブルテレビ会社とか、まあ、今じゃないけど、もうこれ20年ぐらい前の話だけど、
うん、
静岡の隣の市で、焼津市で、お客さんから、うん、まあ、学生ぐらいの子か、二十歳ぐらいの子かから電話、うん、電話じゃねえわ、問い合わせ来て、ネットはできるんだけど、うん、ゲームができないって、オンラインゲーム。
ああ、はいはいはい。うん、あ、そ
う
かそ
う
か。
そう。で、行って調べたら、あの、うん、で、まあネットは確かに繋がってるけど、やっぱりゲームはできなくて、
うん、
で、ケーブルテレビのに入ってたんで、ケーブルテレビの技術サポートに電話したんですよ。
うん、
そしたら向こうの技術者が言ったことが、うん、いや、インターネットに繋がってるからできるはずとかいう、素人丸出しのことできて、お前、こいつ。
はい、それ品質の話はしないです。
品質ってそのなんだ、ゲーム用にあの、なんとかのポート開けてる、開けてないとか、そういう話が、あるわけですよ。ルーターで。
うん。
うん、もう、その話が出てこない時点で、素人レベルなんです、うん、僕らから言わせたら、それ。こんなところがネット回線サービスすんじゃねえわって思って。でも、諦めてお客さん、NTT に変えないと無理ですって言って、その人 NTT に変えてゲームやったんですけど。うん、
そっか、ケーブルテレビ回線は怪しいところが、ま、うん、ありそうですね。う
ん、あと、東京のお客さんにはやっぱりその、
うん、
シノルジーのナスを使って、外部からそのデータ、うん、まあ、写真関係なんですけど、
うん、
やってるところがあったけど、やっぱりその、遅くて、ケーブルテレビの光ファイバーでも。
うん、
で、結局そこもフレッツ光に変えて、まあ、速度が出るようになったんで。
うん。
うん、そしたらもう、うん、あの、ドコモ光とか、その、乗っかってるプロバイダーどこでもいいけど、
うん、
そこの簡易線自体は NTT がやってるやつじゃないと。
うん、
その手のゲームは、うん、あの、できない可能性高い。
使いもならない
と、うん、そうなんね。もしくはめっちゃ遅いとか。
めっちゃ遅い。できるレベルじゃないとなるとね、
うん、
あれですよね。ありがとう。そっかそっか、じゃあ気をつけないけど、それも選ばなきゃなのかな、大阪のプロバイダー選び。
まあ、逆に言えばなんだろう。携帯キャリア、
うん、
が大手で入ってて、そこで契約するんだったら、そこの、まあ、ドコモだったらドコモ光とかになると、単にあの、うん、ドコモの、なんだ、携帯料金が何百円安くなりますみたいなやつらしいですか。
はいはいはい。
まあ、そこで申し込んでしまえば、うん、まあ、ドコモだったら間違いなく NTT の回線使ってるし、うん、au だったらそれ諦めて、うん、まあ、NTT だったら、まあ、プララか、
うん、
まあ、朝日ネットとか手堅いのかな。
うん
うん、あと、OCN は都市部は、遅いっていう評判なんで。
あるんですね。
OCN は避けた方がよくて、
うん。
で、まあそこに申し込むと、まあ OCN に、ウィズフレッツとか OCN に光とか、まあ名前にはそうなってるけど、
うん、
ちゃんと細かいところ読むと回線は NTT になっていてみたいなことになってるんで、
うん、
まあ一般的なプロバイダープラス、その NTT の光、
うん。
で、プロバイダーもその、格安とかランク低いところになってくると、
うん、
同じ NTT の光回線使ってても、早い遅いが出てくるので。
ああ、ベストエフォート的な感じですかね。
うん。NTT の局社内に、そのプロバイダーごとのサーバーみたいなのがあって、
あ、
う、
あ、ん、
それが、プララみたいな NTT グループだと一番有利なところにあるんですよ。それが、マイナーところだと端っこの家やられてて
。本当、それ、値段に比例すると思うんですよね。
うん、でもそこまで、まあ、よっぽど格安じゃなければ、
うん、
マンションタイプでうち4500円ぐらいガフプラ光で月額。
ああ、あれがそのくらいですね。やっぱりそのくらいですよね。
うん
うん
うん、まあ、平均的なところなんで。
平均は、まあ、それが5000円弱ぐらいが平均なんですかね、今。
うん
うんうん、そう、うちは今もう、まあ、家賃込み込みなので、
うん、
全然もうプロバイダー選びとかやってなくて。
あ、速度とかちゃんと出てます？
あ、うん、一応ね、フレッツ ったので。
あ、フレッツなんだ。じゃあいいや。
うん、フレッツタイプのアパートで。
ああ、それだったらいいですね。
込みアパート。うん、なので、うん、それこそ、普段も、ゲームも、うん、もう、うん、ここでよくやってますけどね。
ああ、うちだからその、自分でもフレッツ機から契約できるんだけど、
うん、
後々になって、なんだ、これこれの初期費用だけ3300円かな、これやると、はいはい、無料で使えるインターネットが使いますみたいなチラシが入ってきてで、まあ、微妙だけど試しにちょっとどんなもんかと思って申し込んで工事してもらって、うん、でそうすると LAN ケーブル挿すところに、もう一個増えて、
うんうん、
でそこからネットが使えるようになって、そっちを使ってる限りは、まあ、無料なんですけど、
うーん、
光って歌ってるくせに一味が出てなくて笑っちゃってやっぱりただのやつはこんなもんかと思って使えねえとか思いながら使ってないんですけど
もう つながればいいみたいな。
そうだからマンションで、そのマンションの中にネットも込みでやってるところで、でも、うん、自分で別に光回線とか契約できますよだったら逃げ道あるんですけど、
うんうん、
それできないとかあるんですよ。
そうすると、それしか使えないってところは。
そう、その激おせ光しか使えない。最悪、分譲マンションでもそれあり得るんで。
ああ、そうですよね。もう、どうそうね、構造上そうなってるんだから、しょうがないかもしれない。
そう。昔知り合い、この前20年ぐらい前だけど、分譲マンション買って、光も入ってますみたいな感じだったんだけど、
うん、
やっぱりその、
うん、
ね、多分一回線、NTT の一回線を全個に分割、分割してるみたいで、
うん、
光なのに1メガ、2メガしか出ないみたいな感じで。で、しかも、フレッツ光自分で工事できないっていうところあったんで、
うん、
結局何年かかけて理事会を通して、やっと、普通にまともに光使えるようになったみたいな。分譲マンションも買った人いましたからね。
あ、そうかそうか。そこにあるんですよ、やっぱり。
そう、大変ですよ。
大変ですよね。
それに当たると。
それに当たると。
そうそうそうそう。
なんだろう、今時のね、今時の学生マンション、どうなんだろう。
うん。
ちょっと、うん。
まあ、さすがに学生用だからネット使わないと、大学科から講義来るんで、多分、学生用マンションは大丈夫だと思うんですけど。
オンライン授業受けられない。
だったら、うん、そうそう。普通の一般の社会人の人が普通に住むとこ探すときは、うん、そこ気をつけないと。う
ん、ああ、それがあるかもしれない
です。で、しかもじゃあ、不動産屋にそのこと聞いても、不動産屋って基本ネットとか IT 詳しくないから、うん、よくわかってないから、明確な回答が得られないんですよ。
つながってますよ。
そう、そう、インターネットつながってますか。で、自分たちが入居してるわけじゃないから、実態知らないじゃないですか。
ゲームしてるわけないですもんね。
ほら、入ってみないと分かんないですよ。それ。
それ怖いな、
うん。だから、もう今の僕の賃貸マンションは、その、自分でフレッツの契約ができますよっていう条件で探したから。うん、
なるほど。
そう。そう。
そういう条件もあるんですね。
じゃないと怖い。
今だけど。
そう。
物件選びは。
そう。ネットは特に怖い。
ねえ、つながってね、ね、うん、できることと、ね、うん、つながればいいところと、ね、うん、スピードがないとダメなところと。
そうそう。
いやそう、ありがとうございます。ありがとうございます。
ゲームは特にそれが関わるんで。
参考なんかゲームしに行ってるみたいになっちゃいましたけど。いや、確かに、でもそういうのがちょっと、確認できるのかな。うん、
ま
じ、うん。
まあ、フレッツ光、自分で、まあ自分で契約してくださいだったらね、逆にね。で、まあ、今時の新しいマンションだったら、
うん、
もう、校内配線で、フレッツもできるけど、
うん、
例えば au 系もできますよとか、
うん、
複数選べますってところもあるけど、それがちょっと古いと、フレッツしかできませんとか、逆に、うん、そのマンション建てた時に、例えば、地元の au 系のケーブルテレビ局とネットの契約しちゃって、そのまま学生用に転用したから、うん、au 系しか引けませんとか、いうことは、まあ、あり得るから、フレッツ光が弾けるかどうかの確認が必要です。
そうですね。
うん。
聞いてみよう。聞いてみよう。そう。でね、それも本当にね、込みなのか、
うん、
別なのかも含めて。
うん、そうですね。
まあ、うん、まあ、ダメだったら、まあね、我慢して、うん、またね、まあ、敷金礼金かかっちゃいますけど、他当たるでもいいかなと。なんかいろいろ点々としても、
うん、
なんかいいのかなって、そう4年間で。
うん、ああ、引っ越すってことね。
ね、そうそうそう、そう、うん、ダメだったら、またいろいろ点々、いろんな大阪のいろんなところをこう、うん、暮らしてみるのも大学生活の、
ああ、
醍醐味ではあるかなという気もしてて。
ああ、
大阪もやっぱり広いですもんね、大阪も。
うん、もちろん。 そうです、ね。エリアによってね、全然違ったりするんで。ね、
文化が違ったりすると思うんで。
うんうんうん。そうですね。
大学生ぐらいの時しかできないかなっていう感じで。
そうですね。
まあまあ、そういう失敗もあり。
まあね。うん、そういう感じで、1年、ダメだったら1年後に引っ越すわ、だったらまあね。
ね、そうそうそう、うん、それからの、こう、気軽な気持ちで、行ってみて、
うん。うん。
なってところですわ。
そうですね。
でもやっぱり北と南って言うじゃないですか、大阪って。
うん。うん。
は結構、やっぱ文化違う、文化とかなんか違うんですかね、北、南みたいな。
北、南はどっちかっていうとなんだろう、生活圏というか遊びに行くところ的な、北って結局だから、難波から大阪の方とか、梅田とかの辺。
梅田とかが北。
うんうん。で、南ってまあ天王寺あの辺あたり。
安倍のハルカスのあるたり。
そうそう。で、まあ天王寺のあたりは、なぜ、近くに西成とかあるんで。
うん、下町。
あと、飛び出し地とかあるところなんで
。
あの、まあ、あの、うん、それなりの柄の、なんていうか
。試合がそんなに、
まあ、うん、
よろしくない。
ですね。そうなりますね。
と言われているところ。まあ、今はね、本当にね、あの、うん、私も天王寺、アメノハルカスのホテル泊まったりして、
うん、
ね、かなりこう、整備されてるなという感じ、印象は受けたんですけどね。
あそこは綺麗なんですよ。めっちゃアベノハルカスとかできて、天王寺の駅前とか綺麗で。
ああ、あの辺は、あの辺だけなんですね。うん、じゃあ綺麗です。
一個、環状線で隣の駅に行く、新今宮に行くと、
うん、
もうそこもあの、なんだろう、ラーメン一杯なんか200円ぐらいとかそういう店とかよくわかんない店がいっぱいあるんで。
うわ、近所ですな。
で、そこからちょっと歩くと、あの、有名な西根地区とかがあって、なんか、ドヤ街じゃねえな。あの、その辺になんかこう、あの、路上で暮らしてる人たちがいるとか、もうあれ排除されたのかな、わかんないけど。
有名ですよね。
うん。あの、日本と思えない治安のところがあったりするんで。まあ、それからホテル安いんで、たまにあの辺の安ホテル泊まるんですけど、割と。うん。あの辺は、うん。天の地と隣の新今宮でゴロッと変わる。
あ、そこもそこで違うんですね。
全然変わる。う
ん、全然変わる。天の地のエリアが再開発で今、うん、華やかな、きらびやかな感じがして
。そうそう。だから新今宮もでも今、頑張ってるというかなんだ。まあ、ドンキができたし、あとはその、うん、今の、何グループ星野グループ
が、はいはいはい、
あの、うん、でっかい、
主ですよね、
そうそう、うん、でっかいあの、リゾートホテルとか建てたんで、うん、ちょっとずつ綺麗になろうとはしてるけど、
うん、
地元に住んでる人たちはもっともっとそういう、しかも日本人の割合高くないみたいな感じなので。
ちょっとね、そこの主ホテル泊まったんですよ。
うん。
うん。そう、あの、すごい、あの、綺麗でしたけどね。
そう、あれは綺麗なんですけど。
うん。
そうじゃなくて。そうじゃなくて、もともとあるホテルとか、うん、あと、商店街の奥の方とか行くと本当に、
うん
うん、昔ながらで、
昔
の遊郭があった飛び出し新地まで歩いていく。みたいなあそこなんで、うん、あの辺は学生さんが住むのはお勧めしない。
そうしないと、本当にもう、こってこての、こってこての関西人がいるってところですね。
うんうん、なんか北は逆にそういうところはあんまないんで。
うん、あ、そうなんですね。
っていうか、まあ、あの、新今宮、天王寺の横の新今宮が極端にそういう感じなんです
よ、ね。感じが強いと。
そうそうそう。
言ってましたもんね。
そうそうそうそう。
天王寺のイメージがね、あのね、うん、あの、安倍晴香さんかなり変わったという。
そうそうそうそう。昔はあそこまで綺麗じゃなかったんで。
ね、あの辺、ね、安倍晴香ってできて、かなり。うん、再開発されたんですかね。
そうそう、そうなんですよ。ね、めっちゃ綺麗になったんですけどね。
新世界。あの、通天閣があるところですよね。
まあ、新世界までも歩いていける。
そうそう、うん。この辺は本当に、まあ、本当観光エリアというか。
そうですね。うん。
ね、そう、観光地に開発してますからね。
うん、そうですね。
うん、という意味だと、北側なんですよね、あの、大学は。
ああ、じゃあまあ、そっち方面で便利なところで。
ね、ね、そうそう。だから、そこそ新大阪駅の近くというか。
おお、そうなんだ。
あの辺、あの辺。うん、だから全然わかんないです。どうせ。
今だとちょっと私鉄が少ないな。地下鉄、ね、あの、御堂筋線か、JR か、大阪東線か、みたいな、感じですもんね。
あ、まあ、それでも、新潟に比べれば多いので。
まあ、それはそうなんですけど、あとはまあ、阪急の中津とか、あの辺とか使えるんなら、まあ、阪急使えるかもしれないけど、まあ、あの範囲ですよね。
そうそうそうそう。うん、あのあたりでこう選んでいようかな。まあ、北と言われるとこなんですかね。うん、それだと。
うん。
北側。
そうですね。新大阪も割と、駅の北側は安、うん、そこそこ5000円くらいのホテル。まあ、今は高いかもしれないけど、コロナ前だったら4000、5000円で泊まれるビジネスホテルいっぱいあるんで、あそこもしょっちゅう泊まってるんですけど。
ああ、よく。うん。うん。はい、あれですね。やっぱり、新大阪、JR 新大阪駅。
で、動きやすいし、割と。
そうそうそう。あね、まあ、そこそこ空港もね、伊丹までは近いので。
あそうですね。うん。モノレールとね、御堂筋線で行けるんで。そ
う
そ
う
そ
うね、行けば。うん。新潟からもそういう意味だと。うん、近いところではあるのかな
と。そうですね。行きやすいですね。確かにね。ね、うん。
そんなところで、ちょっと物件選び、お部屋選び決まったらまた。
なるほど。
聞きながら、うん。ちょっと私もね、まあ、職業からなんですけど、
うん
まあ、3月の終わり、4月の頭は結構書き入れ時とかピークなので、うちはうちで、みたいな。
うん、
だから行けるかなみたいな。
そうか。
3月の終わり。ね、うん。母だけ行くかなみたいなところです。
ああ、そうか、そうか。
本業もあるので。
なるほど。確かにそうですよね。そうですよね。
そうそうそう。
忙しくなるわけですもんね。同じようにね。
本業の新入生も受け入れてあげなきゃダメ。
ああ、そうか。
まあ、いいかな。うん。うん。だから落ち着いた時に行こうかなっていうところで。うん。うん、
なるほど。
万博もあったりするので、と楽しみにしてます。
うん。そうですね。
はい。そんな、ちょっとの伸びちゃいましたね。大丈夫ですか？
あ、僕は全然、はい、大丈夫ですけど。
じゃあ、竹さんのネタいきますか、
ね。う
ん、
あ、まあ、ちょっと軽くだけど、その3月、春になってくるとなんだ。まあ、コミケとかはね、大阪じゃ東京でね、うん、やってるわけなんですけど、
うん、
あれに似た感じの地方版のイベントって実はあって、
うん、
で名前はまあまあ耳にするやつがいくつかあって、うん、できたらそれ行きたいなとか思ってたんですけど。
はいはい。うん、
で、新潟でも実はそれがあって。
あの人よくこれ見つけましたね、これ。
ああ、ガタケットっていうやつがあって、そうそう。はい、
はい、新潟では、うん、それなりに知名度がある。
ああ、やっぱ地元では知られてるんだ、うん、そうなんだ。
ガタケット。そうですね。はい。そうそう
。いや、たまたまそのコミケで見て、あ、この人の扱ってる、その、うん、まあ、二次創作だからベースはアニメとか、
うん、
その人の作風とか作る漫画とか好きだなと思ってて、で、その人のツイッター X かなんかフォローしたのかな、
うんうんうん、
あとピクシブかなんかフォローしたりとかしてて、したら、うん、次の出展は多分ガタケットになりそうですみたいなこと書いてあって、
これは何ぞやって言ったら。
あ、で、そうそう、名前は知ってたんで、ガタケット。
あ、そうですか。
で、ただ、いつやってるかとか全然その辺は知らなくて、
うん、
あ、ガタケット新潟か、行ってみてもいいかと思って、実際どうなんだって調べてみたんですね。
はいはいはい。そっか。俺でも177なんですね。そんなにやってるんだ。
なんか年2回やってるみたいですね。
そうそう、春夏、
うん、
やってるイメージはありますね。私も行ったことはないんですけど。
うんうんうん、そう。で、そう、だから今年は3月24日日曜日で、新潟市産業振興センター。まあ、
うん、はいはい。
1日だけなのか、これは。ですよね、多分。
1日10時半から15時半っていう。
そうですね。そうですね。
まあ、ずっとコロナ禍でやってなかったみたいなんですよ、これも。
やっぱそうなんだ。ああ、うん、なるほど。
そうそう。
そう。
産業振興センターですね。はいはいはい。
そうそう。で、一瞬行こうかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
よく見たら、アニメジャパンと被ってて、東京であるんですけど、去年も行ったんですけど、ダメだ、これがあるからダメだわ、と思って、そう、3月は諦めたっていう。
ぜひぜひ、じゃあ、もう、ご招待します、それは。これの時は、ぜひぜひ。
そうですね、夏か何か次の時とか、来年とか。
うん、そんな、あれですね、田中さんが知ってる、こう、作者の方が、もう、来てる感じなんですか、うん、全然、私も、ノーマークなので。
ああ、まあ。
結構有名な人が来てるってことですか、どうなんですか。
いや、特にその人有名じゃなくて、たまたまその僕の好みに合ってたっていうだけで覚えて、僕もあんまり、そのどのサークルが有名とか全然分かってないくて、むしろ有名サークルとか全然知らないのでよく分かんないですけど、うん、たまたまその人がまあ
行く
出るん
じ
多分出るみたいなことを書かれてたんで、まあ気になって調べてみたっていうね。そうで、まああれか、夏がいつなんだ分かんないけど、
うん、夏とそうですね、春と夏の2回ってイメージが、
うん
感じがありますね。そうガタケット。
そうか、夏が 7月以降だったら、あの、前にやったあの、アナで静岡空港からあの、新千歳経由で新潟っていう乗り継ぎができるんで。
ああ、そうですね。
ユナイテッドの前で行くとタダできるんだ。新幹線に行くと高いけど、みたいな。
ぜひぜひ、はい。
そうですね。
178回、9回あたりですね。
そうですね。うん、行くときは連絡しますけど。
いや、ぜひぜひ。いや、そうそう。そ
う、うん、
新潟の、はい。
そうですね。
あ、そう、コミケ、コミケなのかな。
コミケっぽいやつ。
そうそうそう。うん、
そう。
イベントですね。はい。
そうですね。
やるんだなっていう、タルケンさんから知るみたいな感じ。そう、復活してやるんですね。
そうですね。多分まあ、全国各地バラバラとあるみたいなんで、
この
タ
グのやつ。あるですね。
まあ、僕も細かくは知らないんですけど、
まあ、
ね、たまたまタイミングがあって中継のついでとか行けるとか、そんなんがあればね、ちょっとついでに行ったりとかをしたいかな、みたいなところはあるんですよね。
ぜひ、ぜひ、そうですね。新潟も、まあ、漫画、アニメ、あの、有名な作家さんもいっぱいいるので。
そうですね。
それなりに。
そう、あと、アニメつながりで言うと、その、なんだ、あの、今回の震災があって、割と、能登だと、あれはなんだ、花咲く菜の葉か。あれが、ちょっと前のアニメなんだけど、それこそ能登のあの辺を舞台にしてて。
ああ、はいはい。
それこそ、能登鉄道にラッピングで花咲く菜の葉とか、あの辺のラッピング車両も、ちょうど去年僕夏に能登まで行って、能登空港から飛行機で帰ってきたんで。
そうなんですね。ちょうど、
能登鉄道乗ってきたんですけど、その時も、その辺のラッピング車両とか走ってたりして、まあそういう関係もあって、その、被災したところ応援で、今じゃないけど、花咲く菜の葉、あの辺、例えば、通常だと配信サイトとかでしか見えないけど、例えば、テレビで流しますとか、YouTube で無料公開しますとか、っていうチャリティーやったりしてるんですけど、そう。で、その中で、新潟の、支援で、Do It Yourself もチャリティー配信っていうのをやってて、おまだまだあった、Do It Yourself、生き残ってたとかも言いながら。
久しぶりに聞きましたよ。
そうそうそうそうそう。お、これも来たかとか思って。
やっぱそれなりにこう、好きな人が結構いるみたいで。
ああ、
そうそう、ドラマ化もしたし。
ああ、そうか、ドラマ化もしたのか。
ドラマ化の NGT。
うん、
アイドルが見たりして、
そう、YouTube でも結構ね、このDo It Yourselfの中の主人公のセルフとかを、題材にした二次創作とかをパラパラ見かけたんで、あ、まあ、それなりには人気あるんだ、みたいな。
そう、好きな人結構いるみたいですよ。
まあ、空気感とかね、独特の感じで僕も割と好きな感じの雰囲気のアニメなんで。まあ、でも今時やっぱり、そのなんだ、アニメも、なんだ、賞味期限が短いっていうか、どんどん次のが出てくると、もう古いのがすぐ話題になっちゃ、ね、なくなっちゃったりする。
ねえ、なんか本当作ってると大変だろうなってすごい思いますけど、ね。
そうそう。そんな中で、お、まだ、Do It Yourself はまだ生きてたと思って。
それ、そうでしょうね。
そう。
つまめ三条もっとね、こう、ずっとね、こう、ね、末長くね、
そうですね。
やってもらえるとね、そうそう。
まあ、そうですね。まあ、つばめ三条が多分協力してるからっていうのもあってね、できるだけ、そうやって露出していこうっていうのもあるかもしれないですけど。
ね、ぜひ、もうアイコン化して、もう頑張ってほしいなって本当に。
ね。
思うんですけどね、せっかくなのでね。
そう。無料公開は、これは、YouTube だけど、3月1日までだから、まあ、あと1週間ぐらいしかないけど。
ああ、そうでしたね。本当だ。本当だ。
まあ、でも無料で見れるんでね。
アセンジニーは。
そうですね。
あ、そうか、そういうことやってんだ。
そう。まあ、ね、見たことない人に言うと、まあ、あれは何部だっけ？工作する。はい、もう名前忘れちゃったけど。
DIY
部。DIY 部に集まった、まあ、女の子たちが、まあ、いろいろ作ってみたいな。
そう。その辺の工具を使って。
そうそうそうそう。手作りでみたいな感じで、
ね。そうそうそう。国メーカーとガッチリタイアップしてっていうところですね。
そうそう。そうですね。なんでまあ、割と、女の子のまあ、日常系プラス、まあ、DIY をやるみたいな、
ね。ものづくり、ものづくりして。そうそう。ほんとこう、ね、つまらさんじの美味しいもの巡りもしてほしいなと思って。
ああ、まあね、そういうのもできるといいですね、そのうち
ね。そうそう、ドラマすごい期待したんですけどね、本当に地元でロケしてたから。
あ、そうなんだ。
そこそこ、うん、もっと美味しいもの巡りもしてもらえると、うん、なんかいいなと思って、それでいけるなと思ってはいるん
ですよ、ね。そうですね。
ね、そうし、まあでもつまり三条、まあまあ盛り上がってますよ。
うん。うん、なんでまあね、ぜひよかったら見たことない人はね、見てもらえればいいんじゃないかなと思いますけどね。
ぜひぜひ、そうずっとね、やってほしいな
ですね。
うん、久しぶりに田中さんが聞きました、ね。
あと、この、主役のセリフに声を当てた稲垣好美っていう、うん、あの女性声優さんは割と、なんだ、他でも結構活躍してるっていうか。
そうなんですか。うん、新潟もそうなんですよね。
ああ、そうですよね。そうそう。
うん、あ、そうか。よく見ますか？活躍してますか？
まあ、見るのもあるし、なんだ、うん、アニメ、アニラジとか声優ラジオを取りまとめてる、うん、温泉っていうサービス、うんうん、まあ、iPhone アプリでもあって、僕はまあ、有料で聞いてるんですけど、
うん、
月額500円くらいか。まあ、その中で、その、
うんうん、
この子が稲垣好みだけど、好みっていうのが好きっていう字一文字なんですよ。でこれ中国だとハオって読むんですね。
はいはいはい。うん、
でそこからニックネームがハオになってるんですけど。
うーん、
でまた温泉がそこを絡めて覇権を取るハオ。ハオにして、で今その温泉の中で一番そのなんだまあ、トップっていうか人気があるのは男性の下野ヒロさんっていう人がいて。
うん、
その人は温泉キングって言われるんです、出るんですけど、でも、温泉イベントとか去年春行ったんですけど、もう本当に王様の格好を紛争して出てくるみたいな感じなんですけど、それはなんだ、稲垣好みが温泉キングを倒して、自分がトップに立つみたいな、そういうのを温泉の中でやってるみたいな感じがあって。
ああ、面白いですね。
そうそう。
頑張ってほしい、本当に。
そうそう。そんな感じで、うん。で、この間たまたま他の、普段僕が聞いてるラジオで、
うん、
出演者が、具合悪くて休んだ時、代わり代打として出てきたんで、久々に聞いたんですけど、やっぱその、うん、聞いてみると、改めて聞いてみると、やっぱその声の透明感とかが全然いいなと思ってね。
あ、そうなんですね。
なんで、まあ、これのね、Do It Yourselfの中でやってたセルフはそこまで、ちょっと、いや、まだキャラクター違うんで、そこまでじゃないけど、普通に地声で話してて、あ、なんかすげえ透明感あっていい声だなとか思ってて。
そうなんですか。
そうなんですよ。改めて、おおと思ったんですけどね。
うん。たまにその、なんですよ、新潟のテレビ番組に。
うん。
ってこと、じゃあ、ヘルフやってた時もそうだったけど、
うん、
たまに、うん、番宣なのかあれで、
うん。
本当に、もう、出てきますね。
あ、そうなんですね。
うん。
そうか。
うん。してる人は多分、
地元では結構まあまあ知られてるって感じなんですね。
うん、うん、うん。まあ、わざと、たろけさんがこう言われてか、知り合ったからあれかもしれないけど、うん。デイトルセリフの声優さんってことで。
うん、うん。
新潟の人で、みたいな。
そうですね。
うん、か。あ、頑張ってほしいですね。
そうですね。はい。
さあ、はい、ありがとうございます。また、
うん、
ネタも。
そうですね。
ネタもあり、不動産情報もあり、そんな暮らしもあり、盛りだくさんで今回も。
そうですね。まあ、また、まあね、お忙しいと思うんで、まあ、時間を見つけてまたね。
うん、あ、そうですね。
取れればと。
月一を目指して、うん、まあね、お宅さんも忙しいと思うので。
うん、そうですね。
でもこれで、うん、本当受験終わるから、
うん、
だいぶ落ち着くとか寂しくなっちゃうな、みたいな。
ああ、そうか。まあそうですね。ね、そうか、そうか。
そうそう。子供出て、夫婦二人でどうなっちゃうんだろう、みたいな。
まあ、そうか。そうですね。
ね、そう、そんな感じもあるので、そしたらまた、
うん、
お付き合いいただければな。
ああ、いや、こちらこそよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。はい。
じゃあ、今回はそのとこですかね。
そうですね、すいません。30分もなかなか見てました。
全然大丈夫です。はい。
大丈夫ですか。よかった、9時スタートでよかったと思います。
はい。はい、
うん、はい、
はい、じゃあということでお届けしました IT マイティでした。お届けしたのはタロケンと
お友達のリュウでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。